って洗礼とはと題して語っていただきます。中心となります聖書箇所を入江姉妹に朗読していただきます。
本日の聖書の箇所は使徒の働き2章36節から42節です。新約聖書211ページ上の段、使徒の働き2章36節から42節です。お読みします。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち、並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。
聖愛ファミリーの皆さんが揃いましたね。再びここに集めて感謝です。また初めておいでになった方もいらっしゃるでしょうが、心から歓迎いたします。2度3度と重ねていらっしゃる方々、今日こそ聖書の真理が心に深く響きますように。今日は私にとって洗礼とはという題でメッセージをお送りしたいと思っております。皆さんどんなふうなお気持ちで洗礼をお受けになったんでしょうかね。またお受けになった時に洗礼の意味というものをこう分かっていらっしゃったでしょうか。もう20年ほど前に、教会の機関誌で、あなたにとって洗礼とはという特集がありましてね、一人の人がこう何人かの人を捕まえてこうインタビューしたんですね。あなたにとって洗礼とはどういう意味がありましたか、どんな気持ちでお受けになりましたか、お受けになりましたかとかね、ずっとこう一言一言書いて載せているんですけれども、久しぶりにそれ開いてみました。そこに洗礼があったからですなんてね、文学的な答えをした人がありましたしね、キャンプで先生に追い詰められて受けましたなんてね、あれ高校生かなそういうのもありましたしね、ああ責任ある一つの区切りですとかね、このイエス様のやっぱり弟子になるという意識でもって受けましたとか、さまざまです。面白いですよ。断る理由がなかったなんてのがありましたね。二十歳の記念にとか、この間洗礼を受けになった山本隆弘さんは、こちらが提案した日がちょうど結婚記念日だったんですよね。こっちは知らなかったんですけども、この日以外ないと思いましたなんて言ってね、それも一つの動機づけになったようですけども、二重の記念日になりましたよね。過去との決別ですと答えた方もありましたね。未知との遭遇ですなんて、そんな方もありますね。それとか、小さい頃からずっと聞いてて知ったわけでも、でも高一の時に初めて私のためにイエス様が命を投げ出してくださったということが分かって、このイエス様のために生きようと思ったってね、そういう、思いもあります。 さまざまな思いで受洗していらっしゃるんですけども、洗礼って一体何なんだろうって考えるときに、その意味どれだけ分かっていたかなっていうところですよね。ちょっと正直に答えてくださいね。自分が洗礼を受けた時点では何も分かっていませんでしたっていう方はどれくらいいました？洗礼の意味について。結構いらっしゃいますね。いやいやいや、半分以上だったかな。どうですか。今でも全然分かっていませんという方。正直な方はイエス様大好きですよ。あちこちに上がりましたけども。家内も私も分かってなかった口ですね。聞きました。さっき接通教で受けましたので、場所はちゃんと覚えてるんですけども それ私も覚えてますよ。私はヨルダン川で受けたんですね。ええー、と思うでしょうけども 教会の人たちが勝手にね、久留米のヨルダン川なんて名付けちゃった小さな川がありまして、東京都北多摩郡田無町ひばりが丘、何丁目でしょう、とにかく自由学園という学園があって、その裏手、雑木林をたどってきますと小さな川がありましてね、そこででしたよ。私まだイエス様を信じて1ヶ月も経ってなかった時ですね。分かんないまんまに、隣の私を誘ってくれた、同級生森田君というのが、おい山崎、お前もバプテスマ受けないかって言い出すんですね。バプテスマ？何それって。洗礼とも言うんだけども、イエス様を信じる人がね、こう信じますっていう印に水に浸かるんだよ。ああ、そう。お前、イエス様信じたんだろ？うん、信じた。じゃあ受けろよ。いいけど。そうか。秋鹿先生、受けると言ってますよ、山崎。そうか、じゃあ支度させてくれ。その日のうちですよ、皆さん。ね。秋鹿先生は。自分の手で教会堂を建てるような土方の親父的な牧師でしたから、工事中の現場からですね、鉄筋コンクリートの鉄筋の方ですね、4本ほど担いで、白い大きなシーツ担いでいってですね、そこで掘っ立て小屋風な、あるいは 外の簡易トイレ風なものを建てましてですね、この中入って着替えろってわけですね。ちょっと乱暴な話でしたけども、ちょっと荒料理の 荒料理のやり方でしたけども、でもね、イエス様の心が信じていたことは確かでした。その詳しい話はしません。ね。五本指の本に書いた通りです。自分が何者か、なんていう罪人なんだろう、私はってね、本当にある痛い経験で分かったんですよ。で、イエス様の救いはお前のためにあると言われて、ありがとうと受け取ったんですね。そして、あれから今年でちょうど50年なんです、皆さん。ね。私にとって記念の年です。ちょうど50年です。よくも持ったなって。家内もね、私、もう何やっても三日坊主だったのに、信仰だけは続いてる。よく持ったと思うわって、自分で感心してるんですけども、こんな私夫婦なんですかね。でも、ちゃんと持つんですね。イエス様が、こう、唾つけてくれたんでしょうね。ご自分のものだと宣言してくれて、今日があります。初め何も分かんなくても大丈夫です。踏み出して、イエス様が降りていくときにですね、徐々に教えてくださるんですね。素晴らしい真理。それが分かると、それこそ心が虜になってしまってね、もうイエス様から離れたくない思うようになりましたね。今日、この洗礼の持っている意味を、聖書がどう教えているのかということを一緒にたどっていきたいと思うんですね。この教会では今は丁寧に前もって教えるようにしております。洗礼準備会などでですね。最近私はこの3つのポイントを挙げていますので、これをアウトラインの最初に書きました。洗礼来るとはどういうことか。第一に、そうです。皆さんちょっと声合わせて読んでくれますか。せーの、はい。救いの恵みに感謝します。私も弟子にしてください。まず私も弟子にしてくださいってね、そういう意味があるんだということ。2つ目、すべてを主に任せて今日から生き方を切り替えます。今までの生き方、どっか私は間違っていた。分かった。今日から新しい生き方に切り替える。ね。三つ目、私も主の教会の責任あるメンバーになります。教会という共同体、イエス様の体と呼ばれるこの一つの共同体のね、一員として、自分にもそれが耳か目か足か分からないけど、とにかく何かの役割があるのだ。責任あるメンバーになろう。そういうようなね、意味があるんですよっていうことをね、お話しするんですけれども、 今日はこの中の1番目と2番目の点を取り上げたいと思っています。まず第一に、洗礼を受けるということはイエス様の弟子となるべく弟子入りをすることだと、最近私は意識的にその言葉を使うようになりました。私の弟子としなさいって、弟子たちは命じられて世界中に出ていったんですね。で、弟子というのは、まあ、師に習う、分かりきったことですけれども、皆さんの中にはお茶の先生について、あるいはお花の先生について弟子入りして学んでいる方々がいらっしゃると思いますね。お師匠様のやる通り真似て身につけていくんですね。それが弟子というものです。大工さんや左官屋さんもそうだと思いますね。親方のところに弟子入りして身を見よう見まねであれこれ技術を身につけていくんですね。スポーツもそうかもしれません。弟子入りなのです。イエス様の弟子となる、イエス様を師匠と仰いで、イエス様が歩まれた歩みをじっと観察してね、真似ていく。とても真似ができないんですけども、でもね、助けてくださいと祈りながら、少しずつでも、誠の神様を愛し、身近な隣人を心から愛して仕えていく、そういうイエス様の生き方に倣って生きていくね、これがイエス様の弟子の道だと思います。さて、今日聖書を待つ真っ先に開くところは、使徒の働き、初代教会ですね。そこで語られた言葉、それに応答した人々の姿、そこに見られる弟子入りの様子、集団洗礼式の模様をですね、今読んでいただいたわけです。さっき読まれた時に、ああそういう場面すぐにキャッチできましたか。使徒の働きの第2章、これはペンテコステの日の出来事です。記念すべき日にイエス様の約束通りのことが起こりました。聖霊が天から弟子たちに降り注がれたのです。弟子たちは生まれ変わったような大きな変化を体験します。物音にたくさんの人たちが矢島のように集まりますけれども、彼らに向かって弟子の一人シモン・ペテロが語りかけました。そして今読んだところ、読んでいただいたところは彼のメッセージの締めくくりの言葉です。この一言がどんな反応をもたらしたかということをまた読んでいきたいと思います。まず36節からもう一遍ご覧ください。ペテロは言いました。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち、神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。わずか50日余り前のことでしたよ。このエルサレムの町のすぐ塀の外、城壁の外のあの処刑場でイエス様が凄惨な最後をお遂げになりました。あなた方がつけたのだと。しかしこの方こそ主であり、キリストなのだ。約束の救い主なのだ。この一言がぐさりと刺さります。37節、人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言ったと。それに対するペテロの答えはこうでした。そこでペテロは彼に答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。洗礼を受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち、並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めたというのですね。そしてその結果どうなったか、41節、41と42をご一緒にどうぞ。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。 変な反応です。心を刺されるようにして、どうしたらいいでしょうか。悔い改めて洗礼を受けよう。聖霊を授かる。このメッセージを聞いて、続々と我も我もと進み出ます。その数、後で計算して数えてみたらば、3000人の集団洗礼式なんて想像できますか。まあ、12人の人たちが手分けしたとしても、1人当たり250人、ね。で、この洗礼を受けた人たちは、弟子に加えられたという言葉で表現してありますね。信者になったとか、メンバーになったとか、じゃなくて、弟子に加えられた。そうなんですね。弟子入りしたわけです。バプテスマは弟子入りのセレモニーなのです。今日まずこのところで大事なこと、一つ二つ。まず第一に、洗礼とは何かというならば、まあ、その定義みたいですけれども、これは私なりの定義です。洗礼イコール悔い改めプラスキリストへの信仰。まずこれを括弧の中にくくりたいと思います。悔い改めプラスキリストへの信仰かける弟子入りの決意表明。弟子入りの決意表明、悔い改めと信仰というのは、キリスト教信仰のまずエッセンスだと思います。一つのことの両面なんですね。表と裏であって、どっちを書いてもならない。悔い改めというのは方向転換という意味があるとよく言われますね。回れ右なんですよ。これまで背を向けていた誠の神様、天と地の作り主に向き直るんです。そしてこれまでの親不孝のようなこの方を無視して勝手に生きていた自分の生き方を間違ってました、どうぞ許してくださいと詫びることです。悔い改め、まずそれが根本。もちろんそこにはもう少し悔い改めた時に自分の心に特に響く点があるならば、それを言葉に添えたらいいんですけれども、私は自分のことをもう自分は正しい人間だと思い込んでいました。そして人を批判してばかりおりました。しかし、私こそが罪人でした。間違ってました。というような自覚でならば、そのことを正直に言ったらいいんですが、ともかく向きを変える、向き直る、悔い改め。そしてイエス・キリストへの信仰ですね。この罪人を滅びから救うために、イエス様が来られたのだということ。あの十字架の無残な死は私を救うためだったのだ、身代わりだったのだ、身代わりの償いだったのだ。私の希望はもうこの方のほかにはない。代わりに死んで復活なさったこの方だけだ。イエス様、あなたを信じます、あなたについていきますってね。イエス・キリストへの信仰、悔い改めと信仰ですね。これを自分の胸に刻んで、イエス様についていきますという弟子入りの決意をする。弟子入りの決意表明ですね。で、ここにおいてこの決意を表明すること、形に表すことが大切だと聖書は言うのですよ。こっそり信じるんだったら隠れキリシタンですね。そのことをはっきりと表明する。特にそれは命がかかってしまうほどのことだったのですけれども、古代の社会において、また江戸時代の日本においても、ともかく聖書のこの言葉、先ほどの言葉をずっと見ていくならば、悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいとペテロは言ったのです。救われたいなら、許されたいならば、悔い改めなさい、そして信じなさいというところですね。そして本気で信じるならば、 それを形に表しなさい。その形がバプテスマ。水の中にザブンと使って出てくる。この儀式。もちろん、歴史を通じて、この方式については様々あります。適齢といって水を注ぎかける方法ね。これを別に略式だなんて、言う必要ありません。病気の方、あるいは赤ちゃん、いろんな、まあ、事情でもって、このような形を取る場合があります。形はいずれであれ、バプテスマです。今日は特にその全身水をつける方式が持っている意味について、語ろうとしていますので、そちらの方をイメージしていただいた方がいいのですけれども、ともかく形に表すこと、これを隠れたことでなくて公のことにすること、このことを今日は大切に考えていきたいと思います。それが100人が見守る場であれ、あるいは病室でたった一人の立ち会い人がいる場所であるにせよですね、ともかくはっきりと形に表して、私はこのイエス様についていきます、以後よろしくお願いしますと、まあ、申し入れをする、ことですよね。でこのように行動を取る者に特別な祝福があると聖書は教えているように思います。それは聖霊のさらなる助けを、そうですね、聖霊の助けをさらに豊かに体験するからです。この洗礼を受けなければ、それじゃあ決して天国に入れないわ、それはまた別の話です。主が求めていらっしゃるのは、この悔い改めと信仰、これを自分の胸にしっかり持つことです。これが一番の根本条件で、事情が許さずに洗礼まで至れなかった、そういう場合がありましょう。あの十字架上の強盗もそうでした。けども彼に向かって、イエス様は今日あなたは私と共にパラダイスにいると約束してくださいましたよね。しかし事情が許すならば洗礼と必ず進むべきであり、それは不可欠だと思います。その時にですね、聖霊の助けをさらに豊かに体験するという特権があるからです。ここでもバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょうとありますけれども、イエス様の信仰をはっきりと表す時に、聖霊が豊かに臨んで内に宿って、ますます真理を悟らせて確信と喜びに満たしてくださるからですね。思い切って洗礼を受けたことです。おかげでもう何というか、あの時から聖書がよく分かるようになりましたって、何名もの方がそうおっしゃるんですね。細かなことまで分かるというんじゃないです。肝心なことがね、はっきりとする。これは聖霊がそのように心の中を照らしてくださる方だと思いますよ。そして喜びと平安と愛に満たしてくださる。これがまず第一の点ですね。そして今日第二の点、少し時間かけて味わいたいと思っています。洗礼を受けるということは、今日から生き方を切り替えますという意思表明だということですね。このことを学びたいと思います。まあ、さっき20年前のいろんな方々の洗礼に関する思いを紹介しましたけれども、その中の一つに、やっぱりこれは区切りだと、ね、責任を持つ区切りです、そういうふうな意識して答えた方がありましたし、イエス様の弟子となって何があっても信仰していこうと思った、そう答える方もあります。今日から生き方を変えます。このことに関してもう一箇所聖書を開けたいんですね。どうぞ使徒の働きから左側の方にですね、十数ページめくっていただきますと、ローマ人への手紙があります。ローマ人への手紙の第6章を開けてくださいますか。ローマの6章です。ローマというのは当時の世界の中心地、そこにできたキリスト教会、その教会のみんなに宛ててパウロは手紙を書きました。 キリスト教の神髄をそこに書いてあります。その中で特にこの6章の部分だけを今日は取り上げるのですけれども、一節からしばらくお読みします。それではどういうことになりますか。恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう。まずこういう書き方をしていますね。恵みが増すために罪の中にとどまったらいいって、そのような考え方、とんでもない考えだ。何でも罪の悔い改めすればするほど神様の恵みは新しく分かるんだからという、とんでもない論理で生きる、そしてゆるゆるな生活をしているゆるゆるクリスチャンがいたようです。それは違うぞとパウロは言います。絶対にそんなことはない。罪に対して死んだ私たちではないか。どうして今なおその中に生きておられるのか。そう叱咤激励します。そして3節から4節にかけてですね、3と4を皆さん一緒に読んでくれますか。どうぞ。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。そこまで一遍読んだだけではピンとこないと思いますけれども、あなた方は知らないのですかと言って、とても大事な真理をパウロは説いてます。それはどんな真理かというと、キリストイエスにつくバプテスマ、つまり洗礼を受けた私たちはみんなその死に預かる洗礼を受けたのではないか。つまり洗礼を受けた私たちお互いはキリストと一緒にあの時に死んだはずじゃないか、死んで葬られたはずじゃないか、こう言うんですね。4節、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それは何のためかというと、キリストが父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、復活されたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。死んで生き返ったように、新しい人生を私たちが歩むためなのだ、そういうのですね。新しい歩みをするため、現代訳聖書では新しい命をいただいて生活するのであるとは言いましたけれども、ここでパウロがまず言っていること、生き方をチェンジする道があるということです。生き方のチェンジです。単なる気分転換だったらば、ね、新しい洋服着たり、ヘアスタイルを変えてみたり、あるいは部屋の模様替えをしてみたりでいいでしょう。でもそれ以上のチェンジ、生き方を変えようと思ったらば、まあいろんなことを私たちはやるわけです。セミナーに通ってみたり、新しい運動をやってみたり、クラブに入ってみたり、そして時にはそうです、宗教、思想、さまざまなこと。でもなかなか変わりません。やっぱり政治的なものがなきゃといって、政権が交代しても首相の首をすげ替えてもですね、それでもって私の生き方が変わるというものではないわけですね。しかしここにですね、生き方をチェンジする道があるよと聖書は言っています。それは何か、キリストによる道ですよね。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものと私で歌うじゃないですか。あれです。そしてここを伝えるにあたってパウロはバプテスマに重ねるのです。バプテスマ、ここで私の後ろに水槽がありますけれども、お風呂のようにここに水いっぱい入れて、そして信仰告白の中でこの中にザブンとつけて、全身使ってここから出てくるわけですね。ここに象徴しているものがあるわけです。それは死と復活、死んで、それこそ溺れ死んでね、そして復活する、出てくる、 そこに重ねてです。古い自分に決別する道、それは古い自分を葬ることからだということですよ。まあ昔からバカは死なないから治らないという言葉があります。ひどい言葉ですけどね。これは真理だと思います。で、それにも勝る真理は、罪人は死ななきゃ治らないってね、私たちのことです。でもどうやって本当に死んじゃったら元も子もないじゃないですかってね、いいところですよ。でも聖書は道が一つあるというんですね。それが第二ポイント、古い自分が死んだ事実を知るというんですね。古い自分が死んだ事実を知る。古い自分を殺すこととかね、言うんじゃないんですよ。これから殺すんじゃないんです。古い自分が死んだ事実を知る。死んでいるんだ、すでにという、この事実を知るということだったんですね。実は聖書はそうしたことを伝えているのです。五節、六節を一緒にどうぞ。声を合わせてください。はい。もし私たちがキリストに継ぎ合わされて、キリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、十字架につけられたのは過去形ですか？私たちの古い人って何ですか？生まれながらの私、生まれながらのあなた、アダムから受け継いできた自己中心、エゴイストの私、あなたがキリストと共に十字架につけられたのだというのですね。つまり、古い私たちが生きている限り、古い私がその自分の判断、自分の努力でもって動いている限り、なかなかうまくいきませんよということだと思います。しばらく前にある方が、先生この本どうぞと言って本をくれました。タイトルを見ると、夫よ、あなたが一番のストレスです。夫よ、あなたが一番のストレスです。そういう本なんですね。著者は、全国のミセスたちにアンケート調査をしたようですね。あなたにとっての一番のストレスのもとは何ですかってね。いろいろ上がるんですけどね、一番多かったのは主人だったんですよ。で、ご自身のどんなことがストレスなんですかって、さらに絞り込んだ質問をしますとね、もう、夫がいること自体がストレスです。昔は良かったんですよ、優しくって、何でもしてくれました。もう私の召使いみたいにね。最高に幸せでした。きっとこの人と結婚したらハッピーになるんだろうな。夢見て結婚しましたけども、その夢をついえてしまいました。今では何にもしない夫なんですっていうことで、いろいろあるわけですよ、ね、答えがね、ご主人方にとっては辛い本だと思いますけども、でもね、もしかしたらばね、今頃どこかで、妻よ、あなたがストレスなのですという本を誰か執筆中かもわかりませんね。ともかくそこで分かることは、この生まれながらの自我がね、生きている限り、人間関係が一番のストレスのもとになるんだなっていうことですね。一番身近な人、本当は慈しんで大事にしていたわり合っていかなきゃいけない相手がストレスのもとになってしまうというね、この悲しい現実なんですけども。で、そういう中でもう思い余って、ついには考えてはいけないことまで考えてしまうわけでしょ。もういい加減にもうこの人消えてくれないかしら。あるいは苦しみながら、私が消えてしまいたいってね、どっちかが消える以外ないという。で、聖書を開きますと、私が消える道といいましょうかね、をここに示しているんですね。で、それを示すにあたって、 私の古き人はキリストと共に十字架で死んだのだと。いつ死んだんですか、いつ死んだんですか。キリストと共にって書いてありますからね。おとついとか5年前とかいうことじゃないと思いますね。キリストが死なれたのはいつですか、ね、かれこれ2000年も昔です。どこで死なれたんですか。カルバリですね。で、キリストと共に死んだって言うんですから。じゃあ私もあの時にあの場所で。そうなんですね、皆さん。市役所には市民課があって戸籍謄本取れるわけですけどもね、天国の役所をちょっと想像してくださいね。そこに市民行ったとしましょう、ね、そしてね、私の戸籍謄本をお願いします。わかりました、お名前は山崎哲也です。山崎哲也様、お待ちくださいってね、天使が差し出してくれて、ありがとうございます。で、そう開けてみてびっくりするわけですね。山崎哲也が死んだことになってて、名前抹消してあるわけですね。え、これ死んでる。私死んでる。いつ死んだんだって見ますとね、紀元30年カルバリにて死亡って言ったんですね。紀元30年カルバリにて死亡。皆さん、それなんですよ。キリストと共に死んだっていうことはそういうことでしょ。でもそれって、こうなんていうか、変な世界ですよね。私のわからない世界の話ですよね。そんなことってあるんですかって。でも、ね、よく考えてみてください。皆さんはこの十字架に関してもう一つの別の事実をすでに受け取っていらっしゃるはずです。どういうことかというと、イエス・キリストは私のために、あなたのために死んでくださったという事実です。私の罪を背負って死んでくださったという事実です。それさえ初めて聞かれたときに、何人かの方々はきっと戸惑ったと思います。ちょっと待ってくれってね。キリストっていつの人？ 20世紀前でしょ、ね、2000年前でしょ。こっちは21世紀に生きてる。21世紀に生きてる私、しかもここは日本ですよ。向こうはイスラエルでしょってね。この時間空間のギャップ飛び越えちゃって、そんなことどうしてできるんですか。今の私の罪を2000年前、イスラエルでキリストが代わりに背負った、そんなバカなこと。私たちにとってみたら、それは理解を超えたバカなことなんですよ。でも、天地の作り主の側から見ると、すごく理にかなったことなんですね。地球を作りになり、人類を作りになりました。自由意志を与えて、彼らを祝福して、その歴史を始めさせられました。しかし悲しいから、人間はもう当初からこの作り主を無視する道を選び取ってしまって、罪作りの人生、罪作りの歴史を重ねてきてしまいましたね。それがために今のありさまです。今の日本、今の世界、いい方向にはちっとも向かってないですね。破滅間際です。で、このような歴史をきっと辿るであろうということを、イエス、主は天地の救いにはもうご存じであられたわけですね。どのようにしてこの人類を救うか、永遠的なご計画をお立てになりました。そしてこの人間を作り直すには、そんな道徳律を並べて、さあ守れと言って励まして、そんな方法では無理だということをお分かりになったんですね。方法はただ一つ、まず許しを与えるために。そう、全く罪なき我が息子、一人息子を世に遣わそう。そして息子には気の毒だが、全人類の罪をそこに背負わせて、代わりに処罰するという方法を取ろう。そしてこのことをありがとうと受け取る者たちを無罪放免、許すことにしよう。これのみが完璧な許しの道。そう心にお定めになって、作り主は救い主として一人子をお使わしになったんでしょう。でも、お使わしになる先はに地球です。人間世界です。時間の流れの中にある制限された世界ですね。だから、どこかの時点で送らないといけませんね。で、天の父様がお選びになったその時点というのは、私たち人間の歴史で言えば、今の私たちから数えて約2000年前のあの時だったんですね。 その場所も、ただ漠然と地球では なりませんからね。どこか場所を選ばなきゃいけない。そして上から見て、ね、陸半球って見たらば 陸地が一番広がる角度がありますね。地球儀見ると。その真ん中ですよ。パレスチナですよ。そしてそのカルバイの丘の上に、一人子を死なせられたのです。あの時に作り主がなさったのは、すべての時代の、すべての人の、すべての過ちを全部そこに集めるということだったんですね。私たちにとっては過去、現在、未来なんですけれども、作り主は巻物をざっと広げてですね、一望のもとに初めから終わりまで見渡すように、すべてを現在として見ることができるお方です。この方があらゆる時代の、あらゆる人間の、あらゆる罪の全部を独り子の背に背負わせて、この方を処罰する、聖なる罪に対する聖なる怒りを全部この方に注ぐことによって、そのことを私への愛、愛の現れと感謝して受け止める者に対する救いの道を開かれたんですね。これです。で、このことを皆さんある時に、ああそうだったのか、まあそこまでね 解説はなかったにしてもね、とにかくイエス様は私のためだったんだ、受け取って救いを受けたのですね。で、それであなたは救われたのです。私も救われたのです。あらゆる罪、過ち全部帳消しにしていただけたのですね。この方にすがる限り、私はいつ死んでも恐れはないのです。皆さんもそうです。天国は確約されています。それと全く同じように、同じ原理でもってですね、作り主は私たちの犯した罪というのも、その罪の元になっている罪作りの元といったら変な言い方ですけれども、罪人の本性、ね、生まれながらのエゴイストの私、あなたをそこに集めて、そして独り子のあの十字架に釘付けにされたということですよ。私は勝手にこうイメージしています。あの十字架のこちら側に、表側にイエス様、裏側に私、同時に釘付けられた。そして私はそこにおいて浮かばれる道といいましょうか、新しく生きる道を見出せるように主がしてくださったということですね。キリスト様と共に私は死んで、共に葬られて、そして共に復活、今度は新しくされた自分として復活して、新しい人生が始まる。そういう書き方をここにしてるでしょ。パウロの言葉、もう一遍見てください。6章の3節4節。それでもあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆、その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによって、キリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命によって新しい歩みをするためです。私の葛藤からの解放もそんなふうにして起こったのですね。何度かお話ししたと思います。クリスチャンとなってからのうち、もう私は自分の中にあるエゴイズムに悩んだんです。で、ついつい自分が正しい、あの人が間違ってると言って人を批判し、裁く、そういうことに悩んだんですね。そして一緒に働いているアメリカ人の宣教師夫人のことを悪く思い、まあ、いろいろ問題あったんですけどね、その人も問題あったんですけども、私の方も悪かったと思います。いつも批判的に見て、毛嫌いして、そのくせ伝道者として一緒に働かなきゃいけない、もう本当に苦痛でした。その中で、どうぞこの人を愛せるようにしてください、いくら祈っても愛せるようにならない、そしてもう私のこの、なんていうか、どうしようもないこの私の太刀を、性質を、こう、なんとか消してください、変えてください、祈ったんだけども、なかなかそれも変わらなかった。そんな中でですね、私は一冊の本をもらったんですね。ノーマルクリスチャンライフ、ノーマルクリスチャンライフ、ノーマルなクリスチャン生活、ウォッチマン・ニーという中国人の書いた本ですけれども、彼はこの聖書の言葉をもとに、 この事実を淡々と説いてくれました。ね、自分を何とか変えたい。自分をこう、もうどうしようもないこの自分を消してしまいたい。それこそ自分自身を十字架につけたいとか、そんな思いになることがあろうけども、それは無理だとね。これから十字架につくんじゃない。この偉大な事実に目を開くことだってね。霊の目を開いてもらいなさい。聖霊はきっと示してくださるだろう。あなたがすでに死んでいるということ、未来形でなくて過去形、私たちというふうに繰り返ってらっしゃる複数形でね、キリストの皆において洗礼を受けた者はみんなこの言葉を自分の言葉として言えるはずです。パウロはまずそのことを非常に個人的な表現でもって言ってます。それはガラテヤ2の20、ここに引用してきました。私はキリストと共に、これ一緒に読んでください。はい、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。私は、パウロはキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストがパウロのうちに生きておられる。その自覚を持って彼は生きたのですね。私も憎しみや嫌悪感から、あの時に大きな解放を体験しましたね。解放されました。そしてあれから後、長い年月があって、それからもいろんな人との出会いの中で、どうしても自分と合わない人とかあって、すごい葛藤を覚えることがありましたけども、でもその都度ですね、帰ったのはここなんですね。あの十字架を見るときに、私のために死なれたイエス様ということを思ったとともにですね、私も共にあそこで死んだのだと。ここ後で見てください。ローマ5の8と6の6ですね。5の8の方が私のために、6の6の方が私も共にという二重の意味の十字架です。で、感謝しました。天のお父様、感謝します。山崎哲也が死んでいたということを気づかせてくださって感謝します。あ、私も死んだんですね。死んだ人間はイラついたりしませんよね。ああ、そうですか、分かりました。死んだ人間は解放されるんですね。感謝します。そして代わりにイエス様が私のうちに住んでくださる。今の私は新しくされた私、葛藤を覚えるたびにそこに帰ります。それが私の新しい生活の原点となりました。第3ポイント、水の洗礼は私の死と復活の象徴、新生活の原点。そうです。もう一遍6章のこの言葉、6章の、5節ですか。そうです、6章の5節、声を合わせて読んでみましょう。どうぞ。もし私たちがキリストに継ぎ合わされて、キリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。そのどうぞお立ちください。キリストに継ぎ合わされて、水のバプテスマはそういう意味があるのです。キリストとの結合です。継ぎ合わされて、共に水の中に沈み、そして共に出てくる。死と復活、この真理がどうか皆さん一人一人の胸の中に聖霊によって明らかにされて焼き付きますように。この原理によって生きる新しい人生が広がっていきますように。いろんな葛藤を抱えて今日ここにいらっしゃる方があるでしょうか。そのまま持ち出しましょう。そしてそこにこの御言葉を当てはめましょう。今みんなしてお祈りしたいと思います。自分の胸にある悔い改めの思い、感謝の思い、両方主の前に捧げましょう。お祈りしましょう。イエス様、ありがとうございます。長く語りましたけど、イエス様、今見ての中に長くです。イエス様、イエス様、 天の父様、あなたを讃えます。本当に意味わからないままに受けてしまった洗礼であったかもしれませんが、しかし今聖書が述べているところを開いて味わうことによって、このような豊かな深い意味が込められていたのかと今それのように驚きます。イエス様、あなたを讃えます。代わりに死んでください。また合わせて私の古き人もそこで処分してくださっていたのだということ、どうぞこの事実に心の目を開いて自らを委ねていけますように。もう自力の頑張りでなくて、聖霊様がうちにお住まいください。またイエス様が心にお宿りくださって、生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちにあって生きてもらえるのだ、その自覚をますます豊かにしてください。お願いします。そして家庭にあって本当に最も愛すべき大切な人、夫、妻を、子供らを、親を、兄弟を慈しんでいたわって励まし合って生きていけるようにお願いいたします。そこからスタートして、同じことを職場においても学校においても、自分がいただいているその人間関係の中で実践していけますようお願いします。行き詰まるたびに、葛藤するたびに、いつも御言葉に戻らせてください。そこで確認して、あなたの手の中に身を委ねて生きられるようにお願いをします。一人一人を祝福ください。祝福の器としてどうぞ今週もその持ち場で用いてくださることをお願いします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。